時刻は9時28分を回っています。続いては街角ウォッチングのコーナーです。今朝の担当は竹村リポーターです。早速呼んでみましょう。竹村さん、
はい、おはようございます。
おはようございます。
朝もだんだんこう起きるのもこう寒くないので億劫じゃなくなってきませんか、
う
ん、
そうですよね。
そうですよね、なんかもう、うん、布団から出るのも快適にこうはおはようっていう風な感じで出れるような朝になってきましたけれども、うん、
爽やかな目覚めがね、はい、ありますね。
もう春らしくなってきましたね。そんな中ですね、今日は高知市東神前寺にあります TOTO高知ショールームにお邪魔しています。
はい、
はい、TOTO高知ショールームの中にはですね、システムキッチンですとかお風呂トイレなんかのですね、がたくさん置いてありまして、その中の壁一面にですねトイレの絵が描かれているんですよ。
トイレの絵。
そうなんです、トイレの絵なんですけれども、夢のトイレが今展示されてるんですね。画用紙にですね、いろんなもうこれトイレっていうようなロケットであったりクマさんであったり、あの車になっていたり、すごくカラフルなクレヨンですとかマジックで描いてあったり、また絵の具で描いてあったり、たくさんですね、展示されているんですけれど、今ですねこの夢のトイレが展示されて一般の方も見れるようになっているんです。この今日はですね、夢のトイレについて株式会社光テック代表取締役社長でいらっしゃいます広市さんにお話を伺います。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。広市さんはこの夢のトイレの TOTO工事モデルクラブトイレを考える委員会の委員さんでもいらっしゃる。
そうです、はい、
こちらには本当にたくさんの絵が飾られてますけれども、その絵の上には1年生2年生3年生と書いてあるので、小学生ですか。
そうです、小学生です。1年生から6年生まで、います。
こちらの壁に、この隙間のある壁には一面このトイレの絵が飾られてますけれども、はい、大体何点。
500点ありますね、はい、
その3回繰り返すぐらい、もうたくさんの500点の作品が飾られていると。これはどういったものなんですか。はい、
我々ですね、トイレを考える委員会でトイレのことを考えてみたんですよ。一生懸命、もう考えがもう分かりませんということで、もうこの際ですね、小学生に夢のトイレということがどんなふうなもんかということを聞いてみようということでですね、募集したんですよ。ですね、それから作文を一緒にセットで、まあ500点も集まりましてですね、大変嬉しく思ってます。
じゃあもう500人の方、小学生が送ってきたということなんですけれども、小学1年生から6年生まで大体何校、
31校ですね。ほんで高知県下のですね、小学生から応募していただきました。
はい、
それでですね、学級単位とか学校単位、紅葉小学校、東中筋小学校、呉田小学校、蓮池小学校からはですね、クラス単位とかですね、学校全体で応募していただきました。大変嬉しい思いですね。
どうですか、こうもう、まあ、広市さん含め、ギブアップとなってしまったんですけれど、小学生からこんなにたくさんの夢のトイレ、どうでしたか、思いとして。
いやもう素晴らしいですね。もう我々大人と言いますかね、がね、もう全然考えつかないようなですね、そういうのが応募しまして、もう大変勇気づけられました。
この中で広市さんが一番にこうこれいいなと思ったものありました。
ですね、船外には漏れたんですけどね、トイレの便器と一緒に散歩したいというのがですねまあなんと言おうか、こういう発想というのはですね、ないですね。散歩したい
だからこそ考えれた、
そうです
トイレで散歩、すごいですね。
それからですね、特別賞に選ばれましたけどね、このトイレにですね、入りますとね、悩みとかですね、もう苦労とかですね、ストレスとかそういうものは全部流してくれるトイレっていうのがね、あるんですよ。
欲しい。
もう私もですね、もう悩みのね、悩みのことですから、もうこういうのが発売されましたら一番に買います。
そうなんですね。そんな楽しいものから、そういったその大人たちのそういった悩みとか苦労とかっていうものを見てきてるんでしょうね。
そうですね、
はい、その壁一面にはたくさんの500点のものがあるんですけれど、その中で賞を22点、選んだそうなんですが、どういった賞がついてるんですか。
ですね、最優秀賞が1点ですね、それから優秀賞が3点、それから TOTO賞が、5件、それから特別賞が13件あります。はい、
もう今ですね、こう店内入ってすぐのところにですね、この金と銀でこう枠組みをされたパネルに、その22点の作品、 壁一面には絵だけなんですけれども、はい、この優秀賞に選ばれた方はですね、絵と作文が一緒になっているの で、
はい、
こう一つご紹介したいと思いますが、はい、最優秀賞の、小学校6年生の女の子の撮ったものがカリスマトイレ、
はい、そうなんですね、
作文がですね、このトイレは女性が喜ぶトイレです。いいところは3つあります。一つ目は化粧とヘアアレンジをしてくれるところです。しかも無料だし5分でできます。時々お化粧のアドバイスもしてくれます。3つ目は床からマジックハンドが出てきてマッサージをしてくれることです。肩もみや足つぼマッサージをしてくれます。もちろん無料です。痛いというと力を弱めてくれます。3つ目は好きな音楽を流せることです。ロック、J-POP、演歌、童謡、ラップ、何でも揃っています。私は髪型とか全然できないのでこんなトイレがあったらいいなと思いながら書きました。みんなも喜ぶと思います。
思いがわかるでしょう、ね、すごく
絵もですね、
すごいですね、
絵もちゃんと綺麗に描かれてまして、うん、女の子の絵ですね、うん、そのトイレを見て一人の女性がおっというふうに驚いてますけれど、すごいですねこの、私喜びますね、喜んでこのトイレに、
そうですね、
5分でできますし無料だし、
そうですね。それからですね、このねお子さんはですね、トイレに入るとね、はい、まるまちゃんおはようって言ってくれたらいいなっていう風にね、こうおはようって言ってくれるトイレに入るとね、それから今日のラッキーカラーは何色ですよとかね、それから運勢はって言ってくれるって言うんですね、だからこう語りかけてくれるんですよトイレが、
トイレが、
はい、すごい、
はい、またこうちっちゃな子供がトイレするとき低くなったらいいなと、
やっぱり見てるんですね、子供、小さい子供って自分の、まあ、妹さんでしょうかね、がこうトイレにね、そうその時にこうね低くなってくれたらいいなっていうこと、だから、ね、子供さんは見てるんですよ、ね、自分の身の回りを、そういうところでねこんなことがあったらいいなっていうことをこう表現してくれましたですね、
この中でこう大人が見逃してる、もうなかなか考えれなくなってるところをこう小学生だからこそ、頭の柔らかい小学生だからこそ、こういろんなことを見てたり考えたりできるんですね。です、
実はですねこの表彰式先日やったんですけどね、でその時にですねその弟のこのマーケティングの最高の責任者の方が来ましてね、はい、もうこれはすごいと言ってくれましてね、でこれ4月中旬までここで、発表をっていうか貼ってますけどね、これが終わった後すぐ TOTO、はい、のね開発の技術者の方にね頭を真っ白くしてね、全部ともかくこれを見なさいということを指示するそうです。で、ね、私考えたんですよ、大人にね大人に夢のトイレということをね募集したらですね、こんなね子供たちの夢のようなことではなくて、はい、もう本当に現実的なねことをね、いうような、まあ、機能的なことね、はい、いうようなことをが出てきて、本当につまらんねトイレ、特に開発者トイレをね開発してる人なの夢のトイレってのはもうつまらんもんでね、来るんじゃないかなと思ったんですよ、いやそれほど子どもたちの発想というのはすごいですね、
すごいですね、広内さんのこの絵を見てですね、いろんな思いを受けたものがこう私にもどんどん伝わってきますね。
そうですか、まあ、日頃ね、こんな昨今ね不況ですから私も困ってるんですよ、だけどねこの子どもたちの絵を見てですね、はいはい、まあ、もうちょっと頑張ってもうちょっと頑張ってみようと思う気になりました。
あ、そうですか、子どもたちにこう勇気とまた希望をもらったと。
そうです、はい、
この作品の中にはですね、それ他にも映画が見れるトイレですとか、はい、七変化するトイレ、また匂いがですね、鼻の匂いが出てくるとか、香水の匂いが出てくる、また私がすごいなと思ったのが心が読める禅の心と、トイレの蓋の部分に禅のトイレがありまして、その上の部分に悪の心という窓があるんですけれど、これトイレ入るのがちょっと怖くなりそうだなっていう風に感じたんですが、すごいなと思いましたね。またもう全然ありえないものもありますし、こう普段感じているからこそこんなのがあったらいいなっていう現実的なものもありましたね。
でね、これ、まあ、500件 の、はい、応募があったでしょ、で22件を選ぶのにもう大変苦労しました。でね、これ一次審査としましてね、我々15人審査員がいたんですよ、でそれで一次審査としましてね80件を選んだんです、で、作文がありますからね、こう全部こう目を通さないかんでしょ、でそれでねもう大変まあね苦労しました。でそれで80件選びまして、その80件をですねさらにまた 二次審査としまして、これ一堂にこう会しまして15人の審査員がですね、それぞれ投票していったんです。でまあトップの3番とか5番ぐらいまではですね、まあまあ大体皆さんの考えが一緒なんですけどね、あとの15、6点につきましてはね、これはねもう自分が思い出があるわけですよ。これはどうしても入れてあげたいね、こっちもというとね、もうたくさんになりますから、どうしても22件ということですからね、本当に苦労しました。それだけまあ皆さん方のね思いということが強かったということですね。
はい、この作品展なんですけれども、一般の方も見に来られます。TOTO高知ショールームで4月の半ばまで展示されています。朝10時から夕方6時まで、しかし毎週水曜日はお休みだということなので、
休館ということですね、このショールームがですね、
本当に TOTO の商品もそうですけれども、このトイレの夢のトイレ、子どもたちの作品も多くの方に見て、もう本当に楽しくなってきますね。
そうですね、
壁に飾っているものは作文はないんですけれど、説明が読みたいというようなものがありましたので、なんかワクワクしながら見ることが私もできました。この夢のトイレ4月半ばまで展示されてます。
今日竹村さん、もうちょっと詳しい場所をもう一度教えていただけますか。
詳しい場所はですね、高知北環状線にあるんですけれども、高知東神前寺です。高知北環状線の北側にありまして、トクトクうどんがあるんですが、その西隣になります。
やっぱりね、大人が考えると掃除が楽とか、匂いが瞬時に消えるとか、そういう現実的なものになっちゃいますけれども、やっぱり子どもの発想面白いですね。
そうですよ、恵子さん、そうですよ。頭リフレッシュにしてくださいね。
そうですね、本当にただその夢のトイレを知るというより、頭をこうリフレッシュさせる、発想を柔軟にするために見に行くというのもいいかもしれないですね。
そうです、ぜひ来てください。
はい、
今日はひろちゃん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日は夢のトイレ、子どもたちが考えた夢のトイレが展示されているという TOTO高知ショールームから竹村リポーターに伝えてもらいました。街角ウォッチングでした。